また24章15から28節、とりあえず21節までお読みしたいと思います。それゆえ預言者ダニエルによって語られたあの荒らす憎むべき者が聖なるところに立つのを見たならば、読者はよく読み取るように、その時はイザヤにいる人々は山へ逃げなさい、屋上にいる者は家の中の物を持ち出そうと下に降りてはいけません、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけません。だがその日悲惨なのは身重の女と血の身ごを持つ女です。ただあなた方の逃げるのが冬や安息日にならぬよう祈りなさい。その時には世の初めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからです。アーメン。恐ろしいですね。世の初めから今に至るまで、かつてなかったような、そして二度と起きないようなひどい苦難があると主は予言されているわけであります。どんな苦難が襲ってくるんでしょう。怖いですね。まずですね、この箇所の謎についてお話ししたいと思うんですけども、それは何かと言いますと、15節の最後の括弧のところなんですね。括弧して読者はよく読み取るようにと書いてあるんですけれども、これは何なんでしょう。誰の言葉なんでしょう。イエス様がそうおっしゃったでしょうか。いや、そんなはずはないですよね。イエス様が説教されている時、これ後で本になるからななんて、そんなこと考えてるわけないですからね、読者はなんてそんなことを言うわけがない。つまりこれはマタイの福音書でありますから、マタイが付け加えて書いたんだということにならざるを得ないわけですね。それにしても何のためにそんなことを書くんでしょう。読者はよく読み取るようにって、この箇所ですね、他の御言葉はよく読み取らなくていいんですか。なんでここだけよく読み取れっていうのか。聖書はどんな御言葉であっても、どんな箇所であってもよく読み取るべきものなのではないでしょうかね。あ、そこでですね、改めて話の流れをですね検証してみたいと思うんですが、そもそもの始まりは何であったかというと、イエス様がエルサレム崩壊を予言したということから始まるわけですね。2節ですね。それはね、この宮が石が崩されずに残ることは決してないと、エルサレム宮殿全部、神殿全部崩壊するんだと。へえ、崩壊とみんな納得したかどうかは分かりませんけども、でそれでですね、弟子たちはそれを聞いて、え、この荘厳な宮が壊れてなくなるなんて世の終わりじゃないかって思ったわけですよ。で、じゃあ主、世の終わりにはどんなことがあるんですかって聞いたわけですね。それでイエス様はまず世の終わりまでの大まかな流れを話されたというのが14節まで、こうこうこうなって、そして終わりが来るんだと14節まで話されているわけであります。であるならば、さあその次何でしょう。普通に考えれば次はですね、大まかな流れの次は具体的な細かい話っていうのが普通だと思うんですよ。15節からは具体的な話になってきているはず。例えば17節とかね、屋上にいる者は家の中の物を持ち出そうと下に降りてはいけませんとか、結構具体的ですよね。18節もそうですよ、畑にいる者は着物を取りに戻ってはいけませんって具体的なことをおっしゃった。19、20もですね、リアルな緊迫感というものが伝わってくると思うんです。そこで私の判断ではですね、この今日の箇所は15節から28節の箇所は何を語っているか、それはやっぱりそもそもの話の始まりであるエルサレム崩壊、 AD70 年に起きてしまうそのエルサレム崩壊のことを具体的に話しておられると私は判断しています。なぜなら そう理解しないとこの十五節の謎が解けないからですよ。十五節の最後にね、括弧で読者はよく読み取るようにって、なんでそんなことをわざわざあえてここにだけ書くのかという理由、それはですね、この十五節以降のイエス様の予言が AD70 年のこと、エルサレム崩壊のことであるとすればこそですね、この予言の意味が分かってくる、この予言の意味というか、マタイが付け加えている意味が分かってくると言いますのは、 AD70 年というのはマタイがこの福音書を書いた時から 見れば十数年前なんですよ。わかりますか？マタイの福音書が成立したのは AD80 年代なんですね。でイエス様がリアルにエルサレムは崩壊するんだよって予言されたのはリアルタイムでは AD30 年頃でしょ。 AD30 年から見たら AD70 年のエルサレム崩壊というのは40年後ですから、未来、まさに予言ですけれども、この AD70 年に起きた、エルサレム崩壊というのはマタイ福音書が書いた時点でAD80 年代ですから、十数年昔にすでに起きたことなんですよ。わかります？普通予言というのは未来将来のことを語っているはずですよ。だけれどもマタイがここで、預言者ダニエルによって語られた、あの荒らす肉分べきものが聖なるところに立つのを見たならばって、これから聖なるところに荒らす肉分べきものが立つんだって読者が誤解してしまわないように、これね、十数年前に起きたやつだから、イエス様が言ってる時はまだ未来のことだったんですけどね。でもそれはマタイの福音書が書かれている段階に、時点においてはもうすでに済んだことだから、これからこんな恐ろしいことが起こるんだって読者が誤解して恐れてしまわないように注意してね、よく読み取ってね、これ過去だよ、過去、もう過去に起きたことだからって、それがですね、ここだけそん注意してよく読み取るようにって注意書きの書かれている理由なんですよ。読者が、怖い、これからこんな怖いことが起こるんだ、どうしようっていうふうに誤解しないようにです。ですからこれはですね、ここに書いてある悲惨な出来事というのは私たちにとってもうすでに過去の出来事でありますから、私たちはこれを読んで、今からこんな恐ろしいことが来るんだってビクビクする必要はないんです。ないです。事実ここに書いてあるようなことは AD70 年までに実際に起きたことでありまして、でイエス様がですね、こうしてはいけない、こうしてはいけないって逃げるのが、こうなるように祈れとか、そのイエス様の言葉を信じて、逃げた人たちは助かった、それは歴史的にですね文献として残っております。イエス様がこうしろっておっしゃったから、その一目散に逃げたっていう人は助かったんですよ。でもイエス様の言葉を信じなかった人たちは都エルサレムの都にとどまって苦難を経験するわけですよ。19-21に書いてあるようなね、20節、逃げるのが冬や安息日にならないように祈れというのはどういうことかって言ったら、冬は、雨季です、雨の季節です。ですから、アスファルトなんかありませんからね、道路ね。だから雨の季節で逃げようと思っても道がぬかるんでしまうから逃げにくいと。でそんな時に血のみごやらね、身をもだったりする女の人はもう 大変だって。で安息日にならないように祈れというのは、安息日はエルサレムの城門が閉ざされてしまうので、だから逃げようにも逃げられなくなってしまうから、安息日や冬にならないように祈れとおっしゃっているわけです。ですから今私たちはこのイエス様の言葉を聞いて、そうか主よ、どうか冬はやめてください、冬だけは勘弁してくださいって、そんなことを祈る必要は私たちにはありません。それはですね、 なんだとってね、主は冬にならないように祈りなさいっておっしゃってるのに逆らうのかっていうようなことではないですよ。そんなことじゃないんです。これはものすごく限定的な話なので、エルサレムの都に住んでいる人たちがね、逃げるのに困らないようにっていうことであります。ですからこの17節なんかもそうですよ。屋上にいたらやばいねって、屋上には行かないようにしようなんて気をつける必要もないですからね。何だったら屋上行ってくださっていいですよ、ここへ。もしもご希望であれば、3階じゃない屋上ね。でもその屋上にいるものは下に降りるなって、じゃあ屋上にいたら危ないんじゃないんですか、逆に。どうなんでしょうね。でも2階ですから、1階の屋根なんですよ、当時の家というのは。1階かな、せいぜい2階だから、壁伝いに降りることぐらいできるんでしょうけども、とにかく持ち物を持ち出そうと考えるなってことですね。逃げるのが先決と、命守れってことです。そのようにここでの、かつてないような苦難というのはもう過ぎた話であります。ただし23節から26節は話が違います。これは今でも有効です。なぜなら再臨はまだ来てないからです。イエス様の再臨はまだ実現していないので、この予言は今でもまだ有効なんですね。再臨にまつわる出来事はこれからも起きるんです。そして今実際に起きてるんです。偽キリスト、偽預言者がいっぱい現れている、それは事実です。特に偽預言者ですね。まあ、偽予言というのもですね、まあ、いくつか種類がありまして、基本的に偽予言というのは、偽予言者というのはどういうことかって、そもそもが予言というのは預かった言葉、書いた字のごとくですよ。誰から、神様からメッセージを預かって語る、それが基本的な予言ですよ、基本ね。だから説教というのはまさにそれなんですよ。神様からのメッセージを、主よこれどういう意味でしょうか、主よ教えてください、聖霊様導いてください、はそうですか、分かりました、こう伝えればいいんですね、みたいな感じでメッセージを語る、それは予言です。神様から預かった言葉ですから、ヨナは神様からね、ニネベに行って予言せよって言われたわけじゃないですか。一旦逃げたけども、ニネベに行ってね、そして、語ったわけですよ。主はこうおっしゃってるってね。そしたら聖書なんて言ってるかって言ったら、ヨナの説教によってニネベは悔い改めたって。ヨナ説教したんですか、準備に3時間ぐらいかかったとかね。いやいや違う、神様が言って言えって言われたことを言ったわけでしょ。それを聖書は説教だって、ヨナの説教によってニネベは悔い改めたって言ってるわけです。だから今言ってるのは基本ですよ、予言についての基本です。ですからこの間違った教えを語るっていうのは、それは偽予言だと言ってもおかしくはないですね。基本的に偽予言とは何か、聖書の教えを間違って語っている、それは偽予言だと言えるわけですよ。でその結果偽キリスト教が出来上がってしまっているわけでありますね。で惑わされている、これ基本的に偽予言です。それに加えて基本的でない偽預言者が加わっているっていうことも覚えておいていただきたいと思います。基本的でないというのはどんなことかって言ったら、例えて言えばノストラダムスの大予言みたいなタイプの予言をする人たち、予言者です、偽預言者です。根拠のない空想話を語る人たちですよ、勝手にね、根拠がない空想話ですよ。例えば ね、何千人とかいう大きな集会が日本でも開かれたりするわけですけども、そういうところに、外国から誰々先生預言者とか言ってね、招いてですね、日本のクリスチャンたちに語るわけですよ、語らせるわけですよ。おお、主は言われるってね、おお、主は、神は日本を愛しておられる、神様は日本を特別に愛しておられるとかね、まあ聞いて悪い気はしないですよね、悪い気はしないけど、でも神様が日本を特別に愛しておられるんだったら、どうして日本にだけ原爆が2発も投下されたんでしょうね。広島と長崎、日本だけですよ、世界中で原子爆弾投下されたのは。神様が日本を特別に愛しておられるんだったら、特別に守ってくれればいいじゃないですか、ね、特別に被害受けてるんですよ日本は。本当ですかって思うわけですよ。口から出まかせじゃないのってね。そして なんていうかって言ったら、日本は必ず救われるってね、日本の人たちは多くは必ず救われるとか、そういう根拠のない空想話を語るわけですよ。でそれで謝礼いくらもらってるんでしょうね。1回の説教で30万ぐらいもらってるんでしょうかね。そんな大きな大会だったらね、ボロい商売ですよね、うん、根拠のない話をすればお金がもらえるという。それだけではなく、景況はいついつだとか、再臨は来年だとかね、そういうのはもう定番中の定番であって、そんなことを語る人は後を絶たないです。もうスタンダードと言ってもいいぐらいです。とにかくあらゆる意味で多くの人が惑わされているということなんですよ、偽預言者にね。基本的な偽預言も、特殊な偽預言も。でイエス様は何と言われたかって27節でおっしゃってるわけですよ。人の子の来るのは稲妻が東から出て西にひらめくように、ちょうどそのように来るのですって。稲妻が、ね、走るわけじゃないですか、ピカーってね。そんな感じで再臨は来る。つまり簡単に言えば、再臨が来るのは予測できないってことなんですよ。予測はできない。稲妻がそうであるようにね、雷の時ってその稲妻そのものはものすごく綺麗っていうと語弊がありますけど、なんていうのかな、すごく楽しいって言ったら怒られるかもしれない楽しくないですか、雷ってピバーって光るのでね、うわーすごいとか思ったりしてね、それもこのぶっといこの雷が落ちる時なんか、うわー月に作るかなとか思ってずっと空見つめてたりしてね。ところが来いとか思ってても光らないんですよ。あ、もう終わりかなと思って、花火じゃないのにねもう終わりかなと思ってよそ見してたら、ピバーってでかいのが来たりしてね、予測できないんですよ。だから雷来そうだな、この空なんかどんよりしてるなっていう、雷が来そうだっていう予測はできますけど、いつどこで光るかって予測できないわけですよ。そういうふうに雷になりそうな天気だなっていうことはイエス様もおっしゃって、あなた方も空を見たら、あ、もう雨が降るとか分かるくせに、どうして人のこの印は分からないのかってね。そう、雷が来そうだっていうことが予測できるのと同じように、そろそろイエス様来そうだなっていう予測はできるんですよ。ただどこでいつどの瞬間にって、何月何日何時の 何秒なんて、そんなことを予測できない。雷がこっちかと思ったらこっちにピカって光ったりするようにですね、あそこからって思っててもこっちからかもしれないって、そういうふうに再臨は来るんだって27節でおっしゃってるわけですね。予測できない。それと同時に、ひとたび轟けばよそ見してた人もみんな誰にでも分かる、再臨は、ね、それを待ち望んでない人も そんなの見たくないと思ってテレビに夢中になっている人にも分かる、一旦届けば。そのようにですね、再臨の正確な時というのは予測できないというわけですよ。けど28節でイエス様は続けて何ておっしゃっているかというと、死体のあるところにはハゲタカが集まりますって言うんですよ。いいですか皆さん、27節で再臨は予測できないけど誰にでも分かるようにして人の子はイエス様は来るんだと、死体のあるところにはハゲタカが集まります。はいはいって感じなんですよね。なんでそんな話になりますかと、脈絡がないような感じを受けるわけですね。死体のあるところにはハゲタカが集まります。まあそりゃそうでしょうけどね、そりゃそうでしょう、間違ってないですよもちろんね。けどいきなり何の話ですかね、いきなりどういう脈絡でそんな話になるんですか、ね、よその子とゴーヤは育つのが早いみたいなことをですね、いきなり言われてもそれ一体何の関係あるんですかって、確かにそうですけど、ね、よその子なんてしばらく見ないうちにこんな大きくなってますよね。まあそうなんですけど、ね、死体のあるところにハゲタカが集まる、そうですけどどういう意味ですか。死体とはどんな文脈からその言葉が出てくるんでしょう。ハゲタカはこの文脈的に考えるならば、ハゲタカって何のことを言ってるかって言ったら、偽キリスト偽預言者たちのことをハゲタカって呼ぶんですよね。そうすると死体は何か、誰か信徒を指していると、信徒は死体だと、悪口、いやいやそうじゃなくて、これ死体という言葉が表現しているように、死んだような信仰の信徒たちのことを言い表していると言えるわけですよ。よろしいですか。信仰的に死んだような信徒、そんなところにハゲタカが集まるんだと、偽預言者偽キリストがね、そして貪られる。死んだような信仰ってどんなんですか皆さん。どんな信仰を指して死んでるって言うんでしょう。ヤコブはそのヤコブの手紙の中で何て言ってるかって言ったら、行いのない信仰は死んでいるのだというわけですよ。そうか、やっぱり良い行いをしなきゃな。もう伝道も週最低2時間はしないといけないな。お祈りは、1日1時間はしないといけないな。人助け、そう、福祉、あ、ボランティアだ。行いの伴わない信仰は死んでるんだ。そうだ、車が暴走したら自分の身を投げ入れなきゃいけないんだって、そういうふうに考えてしまうと、またこれも立法主義の罠に陥るわけですよ。行いによって義を立てようという落とし穴に落ち込んでしまいます。じゃあどうすればいいんですか。行いのない信仰は死んでるということは、私たち何すればいいんですか。どんな行いですか。行いって例えば右の手をのしていることを左の手に知られないようにしなさいって、右の手で何するんですかって、献金ですか、お布施ですか、人助けですか。そんな一つ一つの行いをなんていうんですか、取り上げていってもキリがないわけですよ。だから行いっていうのは、私たちが信仰によって何をしているか、今日は日曜日だから教会に行ってますってね、聖書はもうできるだけ毎日読むようにしてますとか、そういう一つ一つの行動すべて、要は何もかもひっくるめて、どんな行いもすべてひっくるめて言うならば、生き様ですよ。どう生きるかということ、ね、 そのどう生きるかということに問題があったりすると、その信仰に行いがないって言われるわけですよ。どう生きるか、そこに問題がある。例えば神に求めるばっかりで神を求めない、そんな生き方、問題だと思うんですよ。神を求めない生き方、そんな人たちは何を求めているんでしょう。神様に対してね、神様よし、わしが言ってやろうか、でいらいらいら、神様来んでええから祝福ちょうだい、ご利益ちょうだいって、いやわし言ってあげた方がいいんじゃない、いやいやいや、来んでいい、来んでいい、奇跡見せてちょうだい、そういうところにハゲタカが集まる。偽預言者、偽キリストが寄ってくる。サタンは一人でも多くの人を地獄の道連れにしようとして、頑張ってるっていうのはおかしいな、頑張らなくていいからね、そこは、何でしょうね、必死になっている。一人でも多くの人を地獄の道連れにしたい、誰のことかって言ったら先民であるクリスチャンをですよ。どっかに書いてますよね、それね、この辺の、あ、24節ね。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。そうなんですよ。サタンが地獄に引きずり落としたいと願っているのはクリスチャンをなんですね。クリスチャンを惑わしたいわけですよ。そして地獄に引きずり落としたい。だからクリスチャンでない人のことなんかサタンは相手にしません。もうあんなのほっときゃいいんだって、ほっといたら勝手に滅びるから、わしが何かする必要ないって。だけどクリスチャンは何とかして滅ぼしたいって、それがサタンの考えていることですよ。ですから私たちにとって、私たちはすでに、洗礼を受けたクリスチャンではありますけれども、道を、探求する求道者でもあるわけですよ。未だにね、洗礼を受けていますよ。でも道を探求する求道者だから、そういう私たち一般的に求道者っていうのは、教会に来てね、救いを求めて、本当の神様誰なんだろう、イエス様かなって、そんなところにいる人を求道者って言いますけど、私たちはそれはもうすでに乗り越えたけれども、いまだに天国への道、真理の道を探し求める求道者であるわけですよ。だから伝道というものは、このキリストを伝える、そしてクリスチャンを増やすだけが伝道ではなくって、天国へと確実に導くというところまでやらなきゃいけないわけなんですね。天国に、確実に天国に入れるように導く、そこまでが伝道ですよ。ですから私はですね、洗礼を受けて、もうすでに受けているクリスチャンである皆さんに天国への道を伝え続けます、ね、伝道され続けてください、はい、そのようにしてハゲタカが寄ってこないようにね、寄せつけないようにしていきたいと思います。そして主が来られるまでその歩みが守られることを求めてお祈りしましょう。祈りたいと思います。